胸キと
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは。日本から帰ってきました、今井義弘です。
どうも皆さんこんばんは。小金沢実之助三代目ヨネスケです。
本日のゲストの方でございましょうか。
そうですね、私はもうこの蕎麦屋をついて。
あ、わかりました。じゃあ話はまた詳しくお聞かせくださいませ。
そうですね、まあ、こね方からの蕎麦この選び方まで。
はいはいはいはいはい、ということで、まあ、いつもの調子ですね。中本宗樹と、2人でお送りしております朝までホーミータイト。収録している本日は、3月25日午前9時23分になったところです。ビークリラララ、そしてスライブエレプレゼンツ朝までホーミータイト、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、宗樹今日はどっから。
今はね、ノースキャロライナですね、うん、今移動中なんですよ、早い話がね、
う
ん、
で
ちょうど
ノースキャロライナ
な、なんかグリーンズブロっていうシャーロットの近くの、今近くないかのところのちょっと外れのウィンストンセーラムっていうところですかね。
全然わかんねえや、
うん、わかんないね、俺もわかんないね。
とりあえず時差が3時間、
今3時間だね。
そっかそっか。天気は全然あったかいの、そっちは。
そうね、やっぱ今ね車の中でね、うん、こう窓閉めてるからね、うん、ちょっと暑いね。
ああなるほどね、そっか、うん、いやついに春が来たなって感じだね。
そうですね、今井さんも早く恋人を見つけた方がいいんじゃないかっていう、
うん、そっちの春かい。
うん、どうなんだろうか。
まあまあそれはどうでもいいでしょう。今回は、俺が日本に行ってる間に、宗樹がゲストと、収録をしておいてくれております。
そうです、今回はそういうことになってますね。
うん、あれだよ、なんか宗樹とゲストと2人でっていうのも結構新鮮だったけれども、なかなか面白かったですね。
そうですか、初めての試みですよね。そうそう、どうなることかと思いましたけど、う
ん、そんな中でこう編集でいい感じでまとめさせていただいたのでね、今回皆様にも楽しんでいただけるかなと思っております。
だといいです。
大丈夫、安心してくれ。じゃあ行っちゃうか。
はい、
ラブ and ピース。
今回はね、今井さんが2本ということで、まさかの僕が1人っていう誰も聞きたくない回が始まりそうな感じになっていますが、まさかのね、あの素敵なゲストが来ちゃっているので、まあ僕のことが嫌いな人も好きな人もゲストが素敵だからちゃんと聞いてくださいということで、もう早速ですが、ゲストの方を紹介したいと思います。今回も素敵な素敵な素敵で素敵なゲストを来てもらっております。浅井久美恵さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですけど、メール開けちゃいますか。
はい、開けちゃいましょう。はい、は
い、いい音ですね。
いい音ですね。はい、乾杯。
さあ、久美恵ちゃん、
はい、
どうでしょう、調子は。
そうですね、お久しぶりですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
あの去年の、
はい、
ハロウィーンの、
はいはい、イベントの時ですね。
イベントの時ですね。
はい
はいはい。最近なんか、そうですね、なんか今年は結構仕事の方は、いろいろ新しいこともあるんですけど、
はいはい、
ちょっと独立と言いますか、
はフリーランス的な、
はい、フリーラン、前からねフリーランスだったんですけど、うん、ちょっとアシスタントの方をちょっとお休みして、アシスタントを結構やってたんですよ、うん、大きなプロジェクトだと。だけどそれをちょっとお休みして、自分で、あの自分のプロジェクトを持ってやっていこうかなっていう感じで今年はちょっとやってるので、今ちょっと最初の方なんでまだスローなんですけど、はい、ちょっと自分のそのチームみたいな
のを作ってる、
構築したいなみたいな、はい、そんなところです。
ちなみに、あの久美恵ちゃんは何をやってる人ですか。
はい、そうですね、そこからですね、すいません、私実は映画とか、あと、演劇とか、まあ、テレビとかコマーシャルとか何でも、コスチュームデザインって言って、まあ、日本語だと多分衣装デザインみたいな形になるんですけど、うんうんうん、衣装まあデザインしたりとか、まあ、作ったりもしてます。
そ
ういう仕事
です、
はい、
なんでそれを始めたんですか。
きっかけは、もともとまあすっごい映画が好きで、
ほうほうほう、
ちっちゃい頃から映画大好きで、すごい見てたんですけど、 それでまあ映画の仕事いつかしたいなって小さい頃からは思っていて、
うん、
で結構まあ高校生とか大学生になってまあちょっとファッションが好きだなみたいな、
うん、
ファッションやりたいみたいな気持ちにもなって、うん、ファッションをちょっと勉強したんですけど、
うん、
ちょっとファッションデザインのインダストリーはちょっと自分には合わないかなって
。はそれはなんで？
でまあすごいなんかあの競争率が高いというか、まあ、みんなすごくなんていうのビジネスがやっぱり重視なので洋服を売らないとダメみたいな感じだったのであんまりその創造性っていうかクリエイティブなアーティスティックなことができないんですよ。やっぱりそう売っていかなきゃいけないのでそのお客さんが欲しいって思うものをやっぱ作らなきゃいけなかったのでそれがちょっとやっぱり窮屈な感じがしちゃって。
それって難しいですよね。なんかこう人が欲しがってるものを作るのと、うん、やっぱこう自分が作りたいものっていうのがあるじゃんね。でもその両方で両方ともやっぱお金がかかるしビジネスにならないといけないじゃんね。
そうなんです。
だからこのバランスなのか、うん、もう本当にどっちかに突き抜けちゃうのかっていうのでやり方全然違うじゃんね。
全然違いますよね。
でどっちかって言ったらくみえちゃんはもう作りたい、はい、
そうですね。なんかデザイナーっていうのとアーティストの違いみたいな話にそこでなってくると思うんですけど、アーティストの方っていうのは、まあ、そのもちろん自分が売れればお金も稼げるんですけど、うん、まあ、売れなくてもその自分の信念とか自分の言いたいことがあってそれをこう表現していく形はどうあれ、はいはいはい、それがアーティストだと思うんですよね。でデザイナーっていうのはビジネスがあってそのビジネスに沿ったこうデザインをしていくみたいな、うん、もう本当ビジネスのためのデザインみたいな感じなので自分をこうなんか表現するっていうよりはそのビジネスを助けるためのこうデザインみたいなどうするのがデザイナーみたいなところがあるので
ちょっとなんか塗り絵みたいな感じだよね、はい、
え
塗り絵ってわかる？
わかりますよ。
だからこうなんていうの形みたいなのがあってそこに色をつけていくのがデザイナーみたいな、はいはい、気持ちとしては
そうそうその通りです。そう枠があって、うんうん、そうですそうですそうそう素晴らしい。
そうでしょ、はい、もうそれはもう塗り絵なんですよ。あなたは組絵なんですけどね。
はいはい。
まあまあまあ、
はい、
へえ、そっか。やそういえばあの生い立ちがちょっと生い立ちというか育ちがちょっと変わってるみたいな、
は
い、
そうですかね多分、結構海外と日本がこう半々ぐらいな、
うん、生まれは
日本です。横浜ですね。
横浜で横浜で生まれて何歳ぐらいまで日本、
は
い
は
い、
ですね、横浜で生まれてすぐ実はアメリカに来て、
うん、
両親が、留学をしてたんですよ。その時に連れて一緒に私も来てたので、多分小学校1年生とかぐらいまではこっちにいたんですよね。でこっちの幼稚園とか保育園とか行ってて、
うん、
で、日本に帰って小中高ともがっつり日本の教育を受けて、
うんうん
うん、で、高校生の時に1年またちょっと留学したりとかしてカナダの方に、
うん、
で大学で、まあ、アメリカ来て日本にある、テンプル大学って知ってますか？
テンプル大学日本にあるの？
日本にあるんですけど一応アメリカの大学だったんですよね。
はあ、でもテンポユニバーシティってある、はい、それと一緒って
それですそれです。
ああ、
はい、
あの T の T の
そう T のあれです。であのフィラデルフィアにある大学なんですけど。
そうなの。俺キリよく行くから知ってんの。
そうなんですか。
そう、
すごいすごい。あの強いですよね。なんかバスケだったか忘れちゃったんですけどなんか最近よく聞くなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、そのテンプルが日本キャンパスがあるんですよ。でそれに行っていてで卒業して日本で3年ぐらいあのファッション業界で働いて、
お、
はい、でいややっぱりちょっとデザインとかもうちょっと勉強したいとちゃんと思って、ニューヨークにその後行ってそこからもずっとアメリカって感じです。
Okay、じゃあファッション業界にいて、はい、でアメリカに来てってことは、はい、アメリカに来た時はまだファッションやりたかった。
そうなんです。まだファッションやりたかったんですよ、
うんうん、
でもどちらかというとあの店舗経営みたいなのとかで日本で
その店舗 U ね
店舗 U で
ああ、はい、そういうことね
だったのでその日本でそのファッション業界に行った時もちょっとビジネスの方やってたんですよ、うん、でもやっぱりなんかデザインとかもっとちょっとアーティスティックの方やりたいと思ったんでニューヨークに行ってでニューヨークでファッション勉強してちょっといろいろインターンとかもしたんですけどちょっとなんか業界が違うなみたいな、うん、
これじゃないと
これじゃないなと
プラダを着た悪魔ではなかった
とじゃなかったと、
うん、
私そこまで強くなかったと
あそういう感じね。俺もあんな強くないもん
ちょっときついですよね、
うん、ババア死ねって言っちゃう
もう本当そんな感じでもうあれは結構リアルなんですよあの プラダを着た悪魔の世界は。
へ、あんな感じ。
もうみんな結構相手を蹴り落としていくみたいな、あんまりいい経験がなく。
はいはいはいはい。
で、ニューヨークにいた時に、コスチュームデザインと出会って、
うん、
これあれみたいな、アーティスティックなこともできるし、お金にもなるし、映画にも関われるみたいな感じになって、
うん、
あ、じゃあこれをやるしかないと。
はあ、最初はどうなん、でもなんかどうやっていいかわからんとかじゃなかったの、最初は。
最初は全然わからなくて、やっぱりあのインターンをしてた時にイベントのコスチュームとかをやっていた方のところでちょっとインターンをして、それがすごい楽しくって、
はいはい、
でやっぱクライアントがこうパーティーとかする時にこういう感じの衣装を作ってほしいみたいなこと言われて、ですごいそれがまあクリエイティブだったんですよ。で結構自由なあれも、
うん、
キャップなんていうんですか、幅も与えてもらって、
あのコスチュームってさ、はい、やっぱ面白いのがさ、
はい、
例えばここのなんつう縫い目がしっかりここがこうなってこう見えてたらあかんみたいな、なんかちょっとあるけど、コスチュームとかやったら、はい、ええかこれぐらいみたいなところあるやん、ちょっと
ありますね。そうそう、ちょっと適当なところありますよ、うん、はい。でも最近でも本当映画とかってもう画質がめっちゃいいので、あんまりちょっとチートができない。
あ、
だから舞台とかだったらお客さんすごい離れてるので、
うん、
もう俳優さんさえ OK いただければ、心地いいって言っていただければもう
安全ピンでも OK みたいな。
そうですね、セーフティー最低限はしますけどでもやっぱりなんていうんですか、普通のお客さんがいて、でその人たちがこう買うのとはお金を出して買うのともちょっと違うので、ちょっとやっぱりそういうあれはありますよね。なんかウィーグルルームというんですか、ちょっとこう、
うん、そしたらじゃあインターンやってて、
はい、インターンやって、
でそっからどこに行ったの。
そっからそのインターンやらせていただいた方がエミグッドハートっていう人なんですけど、
はい、とてもいいハートを持ってる人、
ね、とってもいいハートを持ってる方で、
うん、
彼女は最近日本でもちょっと人気なんですけど、
へ
え、はい、彼女と一緒にずっとやってて、で彼女が映画をやろうよ、映画私やりたくて LA に行きたいんだよねっていう感じの話になった時に、私も映画をやりたいんですよって言って、じゃあ2人でちょっと LA 行こうかって言って、そのまま
軽いノリ
だな結構軽かった、
組合行っちゃおう行っちゃおう、 LA ね、行っちゃおう、
そうそうそう、ほんとそんな感じで
明日伸びて朝はマックで食べてから行きます
もうそんな軽いノリで、
へー、
そこまで軽くはなかったですけど、
うん、
でもまあ行っちゃいましょうみたいな感じで、そうですね、それで LA で活動を始めた感じ
です。でもその時インターンってことはさ、はいはい、その LA に行きますって、はい、でもやっぱ収入、それはね、そのグッドハートさんはまあいいですよね、行ったら、はい、まあまあ何かしらあるやろっていう、
はい、
でも一緒についてきてもまあ何があるかわからないじゃない、
はい、
それでももう行ったろと。
もうその時は結構もうなくすものはあんまなかったんですよね、うん、ちょっとこうファッション業界にも絶望しつつ、なんかでももう日本からこう出てきちゃった時に、あ、これやるしかないみたいな、後戻りできんみたいな感じがあったので、
はいはいはいはい、
もう何でも自分がやりたいと思ったことはやろうと思っていたので、うん、あ、もうこれはちょっとやったらいいんじゃないかなと思って、
うーん、
思い切っちゃいましたね、その時。
でもやっぱ日本とこっちで半々ぐらいで暮らしてるから、はい、やっぱり、はい、アメリカとかに行くのに全然あれはなかったでしょ。
そうですね、なんか英語やっぱりちょっと喋れたっていうのも
ちょっとじゃないです
よ英語を喋れるっていうのはあるかもしれないです、結構、うん、あんまりそのだからコミュニケーションでちょっと怖いなとか、
うん、
やっぱりでもビジネスはやっぱりちょっと怖いなと思う時あるんですよ、お金の話とかすごい専門用語使ってとかってなると、やっぱり慣れ不慣れあるじゃないですか、
うん、
全然全く自分経験なかったので、
うん、
そりゃーっていうのあったんですけど、でもちょっとやってみなきゃ何もなんないなと思って、
うん、はい。それで LA に来て、そっから
で、コスチュームデザインをまあ勉強しつつコマーシャルとかやって、
うん、
日本の方だと多分、分かる方いるかちょっと分かんないですけど、桃太郎の
桃太郎
ペプシのコマーシャルがあったんですよ。小栗旬さんが主役やられてて、桃太郎やられてて、
は
なんか結構4か5エピソードぐらい続いた大きなコマーシャルがあって、そのコマーシャルをそのエイミーと一緒に、私がアシスタントデザイナーで彼女がデザイナーで一緒にやらせていただいて、でそこからまあちょっと仕事が前にこう進んでだんだん入り始めたみたいな
はあ、
本当に運ですけども、
なんつうそのなんかちょっとこう先に行ってる人のとこにやっぱついていくっていうのはやっぱ
最初それじゃないとダメですね。
それじゃないと難しいよね。
そうなんですよ、
一から自分では結構、ね、
そうなんですよ。で今自分それやってるんですけど、完全にもう一からプロダクションとかに声かけて、コスチュームデザイナーとして今年からやり始めてるんですけど、まあ、こういうアシスタントとしてはこういう経歴があってみたいな出してるんですけど、やっぱりなかなか難しいですよね、反応がね。
お前のハートはグッドなのかっていう
名前が負けてますよね。
そうそう、名前、名字ね、
名字変えた方がいい、
変えた方がいいかもしれない、国へ
サムティングで
ベターハートとかに、
ベター
ハート、もう超えてるぜみたいな、
彼女よりベター
、やつよりもいいハートやぞと。
そうですね、
そう、ハートだけはもう、
うん、そうですよね、芸名みたいなもんですもんね。
そうそうそう、アメリカそういうの必要だよね。
大事ですね、
うん、やっぱと響きというか、ね、う
ん、はいはいはい、
そっか、じゃあアシスタントは何年ぐらい、 LA は何年ぐらい、
LA は今年で、4年ぐらいですね、4年
ちょ
っと、はい、でアシスタントをやり始めて大体、まあ、3年半ぐらいですね。はい、
なんか精神的なことって考える、はい、なんかメンタル的な、
すっごく考えます、
なんか最近気づいたこれだみたいなある、
ありますね。なんかやっぱり昔は自分ってすごくなんかその将来のこと全部プランして、もうプラン B プラン C プラン D ぐらいまである感じだったんですけど、
うん、
やっぱりなんか LA に来て仕事し始めて、あんまりなんかすっごいプランしすぎると逆にそれが崩れた時の自分がガタガタしちゃうから、
うん、
もうちょっとこうその時その時を一生懸命生きていけばなんとかなるんじゃないかなっていうような感じになりました。
あ、そう、
はい、結構前の方も結構ちょっとなんていうんですか、ゴーイダフローみたいなとこあるじゃないですか、うん、でなるようになるよみたいな感じの方とかもいるので、なんかそういうのも取り入れていかないとこの業界自分持たないなって思いました、
うん、なんかガンガンそれでもさ突き進んでいく人もいるじゃない、
はい、いますいますいます。
すごいよね、あの精神力はね、
すごいですよね。昔はそうだったと思うんですよ、自分もういろんなパーティーにも顔出して、もういろんな人と知り合って、もういろんな仕事しようとかっていうふうにそう思ってたんですけど、でもなんかそれそこから仕事がつながるっていうよりは、むしろこうあんまり意識してなかったけど、こう仲良くしてた人とかがこう仕事持って行ってくれたりとかして、
うん、
思わぬところでやっぱり運もすごくあるなっていうのはあるので、あんまり自分でコントロールできないんだなっていうのが分かってきました。
まあ頑張ったからって絶対に報われるってことではないもんね。
ちょっとね、リスナーの皆さんには申し訳ないです
が切ない話ですけど、
ね、切ない話ですが、
でも頑張らんかったら絶対に報
われる、絶対何もないんですよ、
う
ん、
そうです、頑張ったからって結果は来ないけど、もし頑張らんかったら
何もないんですよ。そうなんですよ、だからもちろん自分の持ってるもの自分がやらなきゃいけない、最低限のことは頑張らないと絶対ダメだと思うんですけど、ただその自分がダメになっちゃうぐらい頑張るっていうのは長続きがしないので、逆にちょっとうまくいかないんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
それよりは 120% やらなくても 100% ぐらいで自分がマラソン走れるなっていうような感じでやってったら、やっぱりこの業界すごい時間かかるんですよ。みんなやっぱり偉くなってたりすごいいい仕事してる人たちって50代60代の方が多いので、もうマラソンですよね。みんな諦めないで最後までやった人たちがいいところに行く世界なので、そのギブアップをしないっていう意味で自分のやっぱりある程度エナジーを保たないとっていうところだなと、そこまでこれも全部これも全部これも全部やらなきゃって欲張りすぎないで、ちょっと自分をペースするっていうんですか、
しかも立場的には今からいろんなことを人に振っていく、
そうなんですよ、
感じになるじゃないですか。これまた新しいですよね、
はい、新しいですよね、いかにっていうところですよね。
うん、人に振るって難しいですもんね、
はい、
やっぱ自分の作りたいものになっていけばいくほど人に任せるって難しくなって、
ね、難しくなりますよね。もう自分の方がうまくできるんじゃないか
と思っちゃうん
だよ、そう思っちゃうんですよね。
まあ、これ ABCDE、はい、っていう事柄があって、
はい、
もちろん A を僕が 100% でやれたら、
はい、
彼よりはよくいいものが例えば作れるとしてですよ、
はいはい、
でも ABCDE ってやったね、 全部に70ぐらいになっちゃったら、彼の方がもしかしたらいいもの作れる可能性もあるっていうことなんですよね。
そのはい、そういうことなんですよね。で、やっぱりなんか成功してる方って、その人を育てたりとか、人を使ったりするのがすごく上手い方が多い。
うんうん
し、やっぱり人間って一人じゃできないんですよね、いい仕事って。チームでみんなでやるっていうのはすごい大事だと思うので、なんかそれはやっぱり自分のすごい今年は目標で、やっぱそういうチームを構築したいみたいなのがあります。
じゃあこれからどうしましょう、はい、どういう感じの目標とか。
まあ、とりあえず今当面そのコスチュームデザインの目標としては、やっぱりその自分のチームを構築するっていうことですね。自分のその、まあ、信頼する。アシスタントだったりとか、あの信頼できる、こう、まあ、あのシームストレスって言うんですけど、こう縫ってくれる、まあ、テーラーみたいな感じですね、うん、とか、まあ、そういういろんな役割、やっぱりそのコスチュームデザイナーって言っても必ずチームがいるんですよ。いつもお願いする、
うん、
いつも雇うこの人たち、うん、そういうのやっぱりちょっと今年は構築しつつ、まあ、ちっちゃいプロジェクトでもいいので、なんかこうユニオンのコマーシャルだったりとか、うん、ミュージックビデオだったりとか、まあ、できれば映画とかもやってみたいなって思うんですけど、
うん、
コスチューム以外だったら、あの、まあ、それもちょっとやりたいことって今考えてるんですけど、コスチュームってやっぱりディレクターの方のこうビジョンを作るというか、
うん、
誰かプロデューサーだったりライターの方のメッセージをあの伝えるのを助ける仕事なんですよね。ただやっぱり自分のメッセージをやっぱり自分で伝えていくこともしていきたいなと思っていて、自分でそういうあのなんか作ってみたいなと、映画みたいなのだったりとか、こうミュージックビデオだったりとか、こうドキュメンタリーだったりとか、なんかこう自分で見つけたことを自分でやってみたいっていうのがあります。
ああそう、
はい、
あすごいね。やっぱ、まあ、最初映画好きから入ってるからね、やっぱそういうことになっていくんだよね。
そうなんですよ、はい、なんか最近やっぱそれ自分で気づいて、コスチューム業界にも結構あのクリスティンとワーナーブラザースで一緒にお仕事をした彼女も、コスチュームデザイナーの方もやっぱり最近ディレクターになりたいって言ってディレクターのお仕事を始めたみたいで、私もその彼女とやっぱ話をしてた時に、そうコスチュームデザイナーとディレクターの仕事って似てるよという話を聞いて、どういうとこが似てるのかっていうと、そのマネジメントをしていく、コスチュームっていうのもデパートメント、大きなデパートメントなので、それをまあマネジメントするっていうところと、うん、やっぱ俳優さんとこうやり取りをしなきゃいけないっていうところとか、あとキャラクターをこう作り上げるっていうところがすごくそっくりだから、もし自分で何か言いたいことがあるならやってみたらいいとっていうふうに言ってくださって、はい、でそれはやっぱりあのすごい後押しになりましたね。まあ、とりあえず今はちょっとコスチュームしっかりやらなきゃなっていうところもあるので、ただ常にこうなんかオプションを私こう探してるというか、常に自分でやりたいこと、自分がこうエキサイティングにこう感じることみたいな、常にこうやっぱりどうしてもデザインをやってると常にこうインスピレーションを受けてたいじゃないですか。
そうですね。
なので新しいことやっぱりトライしていこうっていうのはすごい自分の中でやって、
なんかあれ、はい、なんか心がけてわざわざっていう言い方もおかしいですけど、やっぱずっと家にいたりとかしてもダメじゃないですか、
は
い、
そうですね、はい、
やっぱなんか心がけてどっか出かけるようにとかしてます。
ありますね、そういうのは。なんか例えば自然とかやっぱり違いますよね。
うん、
なんかこう感じるものが
ありますね。
ありますよね。
やっぱ自然にはパワーがありますね。
あります、あります。なんかこう都会とかでこう一生懸命仕事しててもちょっと疲れちゃって、プロジェクト終わった後とかにね、やっぱちょっとどっか田舎の方とか行ってこう自然に触れたりすると、なんかちょっとこうリフレッシュして、また家に戻って。でもあと家とかで、うん、例えばネットフリックスとか映画とか見ますね。
うん、
映画とかテレビ番組だったりとか昔の映画とかすごい見ます。
昔の映画もね、今すごい見たいの、はい、っていうのもさ、はい、最近のってやっぱりこうバジェットがすごい、やっぱり最近っていうかこうテクノロジーがすごすぎてさ、
はいはい、
それと同じものを作ろうって思ってもさ、てか今のテクノロジーがあるのに面白くない映画とかむっちゃあるよ。
ありますありますね。
で昔ってさ、そんなテクノロジーもないし、今やろうと思ったらバジェットすごい低いレベルでできるような映画でむっちゃおもろいのとかもあるし、
ありますあります。
ワンショットしか撮ってないなみたいな、もう最初からもうここのショットだけでいくって決めてるみたいな、
はいはい、
なんかそういうのもあるから、そっちの方を学んだ方がなんかまあ自分でなんか作っていくにはそっちの方がいいのかも。
最近ではビジュアルエフェクトとかいろいろあって、なんだかんだ後から後付けできちゃうから、こうプランニングの部分がすごく弱くなっちゃってるんじゃないかなって思うんですよね。
簡単なカットカットで、
はい、いやでもシンプルなものがなんか今年のオスカーとか見ててもやっぱシンプルにあの作った映画っていうのは撮ってるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
はい、賞やっぱ結構取ってて、去年もそうだったし、なんかあまりスペシャルエフェクトを最近のその CGI とか使わずに、昔ならではのあのスペシャルエフェクトで撮った映画とかがやっぱりよく見えるんですよね。なんかこう、ちょっと、なんていうんですかね、オーセンティックに見えるというか、あ、いいなと思うみたいで、やっぱりその昔の映画っていうのはすごく勉強になると思うんですよね。だったら基本にあったらいいんじゃないかなっていうのはありますよね。
はいはいはいはいはい、はい。はい、さあ、ということでね、意外と早いもんで、もう、長い。
ねえ、残念。
残念でしょ
楽しかったです。
楽しかったです。もうちょっと行きたかったですよね。
はい、そうですね。もうぜひぜひ、またまた読んでください。
はい。ということで、最後の質問でございます。はい、それでは、クミエさん、あなたにとって、ロサンゼルス、カリフォルニア、アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか。
ですね、私にとってその挑戦はサバイバルですね。
サバイバル。
はい。サバイバルです。もう、やっぱり自分の、自分がどこまでできるのかっていうその限界を知りつつも、それをやっぱりもっと超えていくために、もうちょっとずつちょっとずつ毎日本当一歩一歩でいいので前進して、長期で長くこう続けていけるっていうことを考えて、サバイバルです。日々
サバイバルですね。ほぼ、はい、歩幅前進でもいいから進んでいくっていうね。
はい、それでいいんです。
早く進む必要はねあんまないですからね。
そうですよ。
なんかこうスーパースター的にこういきなりビャーンっていく人っているじゃない。
いますいますいます。
まああれはもう僕らの年、うん、まあ、もう終わってますからね。僕らの年はもう一歩一歩行くしかない年ですから。
行くしかないですね。はい、はい、まあでもあの業界結構遅咲きの方も多いので、うん、諦めないでお互いに。
そうですね。
わかりませんよ。明日とかね、もしかしたら運がすごい向いてくるかもしれない。
かもしれませんからね。はい、まあでも頑張らないと
その運も来ないし。はい、その通りです。常に頑張ってないとダメなんですけど、ただあの頑張りすぎずに、はい、長く頑張りましょう。
そうですね。はい、ということで今回のゲストはクミエさんでした。
ありがとうございました。
さあ、ということで、胸キュンさせのコーナーでございます。お待ちかねでございますね。ということでね、この間はどこにいたのかもう覚えてないんですけどね、私今回はね、結構いろいろバタバタっとこう、今週末、先週末っていうのかな、土曜日にノースカロライアンでイベントがあって、その関係でニューオーリンズ行ったんですけど、そっからもう車でメンフィス行って、ナッシビル行って、シャーロット、ノースカロライアン行って、で、ラーリーっていうところがあるんですけど、まあキャピタルですね、ノースカロライナの、まあそこまで行きました。やっぱナッシビルとかね、ノースカロライナぐらいになるともうあれですよ、鷹ですか。鷹がね、こうブワー普通にシャーっと優雅に空を飛んでたりするわけですよ。これあんまね、やっぱ LA とかニューヨークとか、まあいろんな街行ったけど、テキサスでもあんま見んかったけど、ナッシビル見て、テネシーですね、テネシーでも見たし。ノースカロライナでも見ましたね。やっぱ自然がね、やっぱ全然違いますよ。植物が全然違うし。まあ相変わらず人温かいですね。やっぱこう、LA みたいになんかこう、トライトゥーハードみたいな感じでもないし。まあ、いい感じですよ。今日はね、まあこれからあと6時間ぐらいドライブしてナッシュビルに戻るっていう形になるんですけど。今回のなんかこう、あの運転が一番、今まででも一番乗ってないっていう感じですけど。そういうこと言うなっていうね。いやいやいや、まあでもね、うまいことやってますよ。みんな楽しくやってます。これからね、もうちょっと、今、3分の1は超えましたね。で、半分ちょいまだ残ってますけれども、だいぶ慣れてきたというか、このね、家がない生活というか、もう必殺ホームレスっていう感じでやってますけれども、やっぱりこう、気合ですよ。なんでも。人に支えられて生きてるっていうことを感謝の気持ちは忘れずに、これからも、旅を続けていきたいと思います。次回はね、多分、LA にちょうど帰るのかな。だから久々にヒロと一緒に収録、オープニングとかも全部撮れるのかなっていう楽しみなところはありますけれども、それまでにナッシュビルに一回戻って2週間ちゃんとそのナッシュビル、あのテネシー州にいる人間と自然とそういうものに関してね、ちゃんと報告ができればなと思ってます。楽しいことばかりではございませんけれども、まあ楽しく、いや、もう何でも楽しんでね、行きたいと思います。ということなので、皆さん、これからもね、オール見たいと、今、吉弘、中本宗樹、よろしくお願いします。それではまた会いましょう。ほなまた。宗樹と弘の朝まで、ホーミータイム。
マセントです。
はい、残り40秒頑張って喋ろうと思います。今回 LA に俺がいない中での収録ということで、胸キ頑張ってくれました。どうもありがとう。まあ、こうやってね、胸キも俺も LA にいないっていう状況が、まあ、続く中でこうやって番組が続けていけること、すごくありがたいことだなと思います。さあ、次回の更新が2週間後、4月の9日になります。日本にいる皆さん、どんだけ忙しくても桜を見るその心だけはどうぞお忘れなく。あの、インスタとかでね、桜の写真上がるの楽しみにしますんで。ま、それはいいや。とりあえず、2週間後またお会いしましょう。それでは。